瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市消防本部の新原誠さんに、新たに始まる防火対象物違反公表制度という制度についてお話を伺います。新原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、防火対象物違反公表制度なんですが、これはどういうものなんですか？
はい、重大な消防法違反ですね、はい、がある建物の情報をですね、瀬戸市のホームページで公表いたしまして、その建物を利用する方ですね、はい、自らがその建物の防火安全に関する情報を確認してもらいまして、その建物を利用するかどうかということをですね、自分で判断ができる、そんなような制度です。
はい、なぜこの制度が始まることになったんですか？
そうですね、例えばこれまで重大な消防違反をですね、回収していない飲食店が、あったとしますね、
はい、
この場合、利用者はその飲食店の違反の状態を全然知らずに、利用しているということになっていました。
はい、
これでは火災が発生した際に、危険となる建物といいますか、状況となる建物、そういうことを知らず知らずのうちに使ってしまっているという状況が発生することになります。ですので、そういうことを利用者があらかじめそういう情報を得てですね、自らの判断で、どうしよう、この建物を利用するかどうか、やめようかなんていうことの判断材料になればということで、この制度を始めるということになりました。はい、
公表するということで、何らかのこう効果というのを ね、
そうですね、
期待するということなんですが、はい、その効果というと、
そうですね、やはり、違反を公表することで、火災の被害が軽減ですよね、
はい、
少し危ないよということを承知で、そこの建物の中で、ご飯を食べたりとか、物を買ったりとかしているわけですから、その違反のということもありますし、例えばその対象の建物の関係者ですね、に対して法令の遵守ということの理解が深まるということも、もちろん考えられる、それから速やかにですね、施設の改修につながっていくものということを非常に期待しております。
はい、そうですか、火事って本当怖いですから ね、
はい、
燃えてしまって何もなくなってしまう、ということなので、そういうことないような、抑止効果の一つ、
そうですね、それが一つということにもなるわけです、ありますね。
はい、じゃあ具体的に、内容について伺いたいと思います。まず公表対象となる建物と言いますと、
そうですね、主に飲食店とか物品販売店、それからホテル、不特定多数の方が出入りする、利用する建物とか、それから病院ですとか、社会福祉施設とか、災害弱者と言われるような、一人では火災があった場合とかに困難、避難することが困難な方が利用する建物が対象になります。
ではその公表の対象となる重大な消防法令違反というのはどんなものですか？
はい、消防法で設置が義務付けられた設備のうちですね、屋内消火栓、それからスプリンクラー設備、もう一つは自動火災報知設備、これらのいずれかがですね、設置されていないというふうに認められたものが対象となります。
ちょっと難しい言葉が出てきたんですが、屋内消火栓設備というのはどういうものですか？
そうですね、これは字のごとく屋内にありまして、よく学生の時に見たことあるかもしれませんけど、学校の廊下とかにですね、赤い大きな箱があったかなと思うんです。
ありましたね。
赤じゃない場合もあるんですけども、白でもいいですし、衣装を考えられていろんな色のものもあるんですけれども、そういうものの中にホースが入ってるんですね。その箱の上にボタンがついてまして、そのボタンを押すことによってでポンプが起動するんです。でポンプが起動しまして、ホースを伸ばしてもらって、水を出して火を消すという、そんな設備になるんですね。
そうですか、初期消火ってすごく大事って言いますもんね。次にスプリンクラー設備、
そうですね、これは先ほどお話しした屋内消火栓とは違いまして、自分で消さなくても自動的に消してくれる、 天井とかにですね、うん、ヘッドがついてまして、うん、ここにもこう2つついてるんですけど、はい、あれとあれですよね、はい、2つついてまして、うん、火災を感知しますと、うん、そこからまあシャワーみたいな形で自動に水が出て、うん、初期消火を行うというものです、
うん、
非常に消火には有効な設備ということになりますね。
そうですね、はい、なのでトイレなんかにもねついていて、でもここでタバコを吸っちゃいけませんよって、
それはですねスプリンクラーじゃなくて、うん、スプリンクラーのヘッド、トイレって免除部分でついてないんですが、
うん、そうなんですか。
次に説明しようと思います、うん、自動火災報知設備、うん、こちらの天井、ここの天井にもありますよね、はい、丸い大きな方の感知するものが、ええ自動火災報知設備というものなんです。
そうなんですか、はい、
最近ではホームセンターとかで、うん、自動火災報知設備のちょっと小型版じゃないですけれども、うん、簡易的なものも売ってまして、はい、住宅にもつけなさいよなんていうふうになってるんですけれども、うんうん、それの性能が非常に良くなったようなもので、うん、先ほども言いましたように天井に感知器というのがついてまして、うん、それで煙や熱をですね、うん、感知しまして、
はい、
火災がどこで発生しているかということ が分かるものなんですね、うん、でこの自動火災設備というのはその感知する天井についているものと、うん、あと見かけたことないですかね、廊下とかにボタンを押してランプがついててリーンって鳴るもの、
はいはいはいはい、
それで押して人が押して火が出てますよっていうふうに感知できるものと、
うん、
あとここですと多分警備員室に受信機っていうのがありまして、はい、そこに行きますとどこでその感知器が発砲したとか、うんうん、それからボタンを押してるよっていうのが分かる受信機っていうのがあるんですね、うん、でそういうものが合わさって、整備されているものが自動火災報知設備、要は火災がどこで発生しているかということが分かるものです、
うん、はい、そうなんですか、まあ、いろんな設備で建物って守られているんですね。
そうですね、はい、
ではその公表する違反の項目というのは何でしょう。
はい、公表するものとしまして、対象物の名称、うん、所在地、それから違反している内容ですね、うん、この3つのいずれかがついてないよということを発表します、う
ん、はい
はい、
じゃあその公表の方法はどのように行われるんですか。は
い、そうですね、私たち消防職員が立ち入り検査を行いまして、うん、違反内容を確認します、
はい、
それでその内容をその関係者に通知するんですけれども、うんうん、通知して14日経過した後もですね、はい、その違反がずっと継続しちゃっている場合ですね、うん、瀬戸市のホームページに、公表いたします。
はい、
はい、で、もちろんですけれどもその間に違反が直った場合は公表しませんし、うん、その後に、設備が設置された場合にも、うん、速やかに公表内容は削除させていただきます、
はいはい、公表するのはいつからになりますか。
はい、30年の4月1日からになります、
はい、
今年度をですね準備期間と捉えまして、うん、制度開始までに1年の猶予期間を設けました、
はい、
この期間内にですので対象となる設備がですね、うん、設置されていない、うん、建物に、設置を促しまして、うん、平成30年の4月1日ですね、
うん、
これまでに必ず設置していただきますように、指導していただきたいと、指導していこうと思っております。
はいはい、現在瀬戸市内にこれらの設備が設置されていない防火対象物はいくつありますか。
は
い、
そうですね、今現在で設備の未設置は9件ほどあります。ただですね、すでに施設が設置していただけるように話協議に来ていただけているところもありますし、それから届け出等がありまして、すでに工事に着手しているところもありますので、はい、数件は減りますし、4月までには全部やっていただけるような形でお願いしたいなと思います。
はいはい、違反になってしまう主な原因というのは。
そうですね、やはり、うん、ご存じなかったということが多いと思うんですけれども、はい、事務所で使っていたものを飲食店にしてしまったりとか、うん、例えば一般住宅を改装して福祉施設を始められたりとか、そういう場合使い方が変わりますので、そうすると設置基準が変わるんですね。ですので、そういうこともありますし、今まで面積が小さくて必要がなかったというようなところにも増築ということでそういうことになってしまう場合もあります。
はいはい、じゃあそういった変更をする場合は必ず消防本部まで相談を。
そうですね、そうしていただきたいと思います。
ということですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、今日は瀬戸市消防本部の新原誠さんに新たに始まる防火対象物違反公表制度についてお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。